はようございます。
今回堀川先生から説教のお話があったことを主人に伝えましたら、開口一番に説教は家でだけで十分ですと言われてしまいました。これから約4年の学びの中で神様から教えられたことと修士論文の研究からのメッセージをお話しさせていただきます。牧師先生が語られるメッセージとは異なる証メッセージとお考えください。タイトルを聖霊もまた証しておられますとします。はじめに今に至る歩みについてお分かちします。広島での5年を振り返ると、神様との関わりの中で励まされたことがたくさんありました。その中から4つを挙げてお話しします。1年以上かけて仕上げた修士論文の内容や苦労して学んだギリシャ語やヘブル語はほとんど覚えていません。ですが、これからお話しする神様との個人的な関わりは一生忘れることのない宝物になったと思います。私は広志先生と同級生です。結婚後10年は家事と子育てに専念していましたが、広島に来る直前までの長年私立学校で非常勤講師として働いていました。主人の転職に伴って広島に来ると決まった時、働くことに未練はなく、これから何をしようかとワクワクしていました。当時はあまり年齢のことは考えていませんでした。2021年の8月に引っ越すことが決まっていましたので、その前に借家を探すために一度だけ広島を訪れました。主人はどうか分かりませんが、私にとってはどの教会に集うかが何よりも大事でしたので、教会と主人の勤め先の両方に近いことを条件にしていました。コロナ禍の最中で、しかもゴールデンウィークの月曜日に初めて訪れた教会がこの御滝グリーンチャペルでした。なんとマリコ先生が一人で街道上中のお掃除をしておられたのです。私にはきっと良い教会に違いないという印象だけが本当に正直に残りました。普通リーダーはなかなかそこまでされないからです。そこでまずはここに通って、もし合わなければ他の教会へ行けばいいと思い、比較的あっさりと御滝グリーンチャペルに集うことに決めました。そしてもう一つの理由は、ホームページからこの教会の活動が生き生きと伝わってきたことです。堀川先生が中央聖書神学校の先生をしておられるということも記されており、引っ越す前から魅力を感じていたのも事実です。神学校入学の動機は、周りの人に福音を伝えるためにより深く聖書を知りたいということと、生きて働かれる神様の御臨在を知りたいということでした。初めから牧師や伝道師になるということへの証明は感じたことがありませんでしたので、今も同じなのですが、個人的に福音を伝えることが神様から私への証明と考えていました。同時に長年大学院で学びたいという願いも持っていましたので、聖書の学びと大学院の勉強を兼ね備えた中央聖書神学校の研究科というところを選んで聖書学を専攻しました。ところが一般大学を卒業した私には神学部の単位がありませんでした。入学にあたっては大学3年時編入という形で学び始め、多くの単位を取得しなければなりませんでした。今を振り返ると、どの授業も非常にレベルの高いものだったと思います。引っ越してしばらくはコロナ禍による緊急事態宣言のため、教会の礼拝もありませんでした。10月に入って初めて礼拝に出席し、その後すぐに道が開かれて、2022年の1月末からZoomによる学びを始めました。ほとんどの科目を一緒に勉強した新学生は、新学校の寮に住む高校を卒業したばかりの18歳の女性と28歳の優秀な女性でした。授業中は同級生ですが、年齢だけ見ると親子以上の差がありました。ちなみに入学した時から論文執筆までお世話になった先生は 私の娘の年齢です。勉強の中で一番大変だったのがギリシャ語です。聖書はヘブル語とギリシャ語で書かれていますが、まずギリシャ語の学びから始まりました。毎週テストがありましたので、勉強しないわけにはいきません。単語と文法のテストに加え、文章一つ一つを単語に分解して文法を分析する課題もありました。もともと勉強好きな方ではないのですが、勝ち気なところがありますので、意味もよくわからないままただひたすら暗記していました。ところが入学からわずか数ヶ月で疲れ果ててしまい、本当に続けられるのだろうかと不安になりました。その時一つ目の神様からの励ましが与えられました。聖書を読んでいた時、先ほどの元気くんの与えてくださった御言葉と同じなのですが、新改訳版を読んでましたので、ピリピ人への手紙1章6節の御言葉が心を捉えました。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信します。その時心が変えられました。そして実際この御言葉に励まされながら4年をかけて学び終えることができました。2つ目はその後の少し面白い話です。ズームで一人授業を受けていると、ギリシャ語でわからないことがあっても先生や同級生に気軽に質問はできませんでした。困っていた時、神様からあなたには夫がいるでしょと語られたような気がしました。主人は昔から自分の読みたい本を読むためにギリシャ語を独学しています。私が質問すると年季の入った文法書を取り出して調べて答えてくれました。旗から見ると滑稽かもしれないのですが、イノシシと何度も遭遇してウォーキングをやめる前は毎晩西広島の小高い丘を越えて歩いていました。主人は私から突然ギリシャ語の質問が来ても答えられるようにギリシャ語の文法書を持って歩いていました。1年目でギリシャ語の授業は終わりましたが、その後も修士論文執筆の際には大いに助けられました。聖書学ではギリシャ語との原文を釈義解釈しますので、ギリシャ語を避けて通ることはできません。図書を借りることから難しい単語の分析に至るまで様々な面で助けられました。神様は御言葉の通り備え主であることを実感しました。3つ目は4年目に入り修士論文に取り組んでいた時のことです。題材は後ほどお話しするヘブル人への手紙に決めましたが、およそ60枚の論文を仕上げることには語学と格闘する以上の苦しみがありました。なかなか先が見えず、どうしたら自分なりの研究結果がまとめられるのだろうかということばかり考えていました。そんな時、私は何をやっているのか、神様を深く知りたいと思って勉強し始めたのに、今は参考文献を読むばかりで役に立ってないのではないかなという疑問が湧いてきました。その時3つ目の神様からの励ましが与えられました。それは今がむしゃらに取り組んでいる勉強そのものが神様に対する礼拝なのだという確信でした。この気づきによって論文から逃げたいという葛藤がなくなり、私は神様を礼拝しているという思いで学びに向き合うことができるようになりました。そして4つ目は今年2月の論文提出の日に与えられた気づきです。当たり前のことかもしれませんが、神様は人を通して働かれるということを強く感じました。神様はヘブル書の著者による原文の単語一つの選び方や文法や習字的技法や文章構造を通して、当時のユダヤ人読者にも今を生きる私たちにも御心を語られます。そして私たちは小さな存在ですが、そのような私たちを通して神様は働かれるのだということを強く感じました。先ほども申しましたが、苦労して書いた論文の内容は驚くほど覚えていません。しかし学びの過程で神様から示されたことは一生忘れることがないと思います。 やり遂げた達成感は何者にも変えがたいものであり、これから周りの人に福音を伝えていく上での大きな自信にもなっています。やはり御言葉が語る通り、主は良いお方であることをこの学びを通して深く実感しました。続いて1年以上かけて取り組んだ修士論文の研究結果と、その研究を終えた今、神様が語っておられると感じることをお話しします。私の論文テーマはヘブル8章7節から10章18節における旧約引用の再構成と習字構造、エレミア書31章を中心とした著者の神学的意図の分析というものでした。私も先週までこのタイトルを忘れていました。この聖書範囲からのメッセージのタイトルは、先ほどもトップにお見せしましたが、ヘブル書10章15節から取った聖霊もまた証ししておられますです。聖書学の先生が、聖書研究とは原石を掘り起こす作業のようなものだと言われました。聖書を丁寧に読み、言葉を比較し、文脈を追いかけていくと、そこに込められた神様のメッセージが少しずつ見えてきます。今日は著者が用いた巧みな文章構造と言葉の選び方を中心にお話しします。テキストが長いのですが、とても大切なところですので、元のエレミア書とヘブル書に引用された箇所を新改訳聖書2017年版でお読みします。お聞きになりながら違いを意識してみてください。エレミア31章31節から34節、見よ、その時代が来る、主の言葉、その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破った。主の言葉。これらの日の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆、身分の低いものから高いものまで私を知るようになるからだ。主の言葉。私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。続いて、このエレミア書を引用したヘブル書です。ヘブル8章8節から12節、神は人々の賭けを責めてこう言われました。見よ、その時代が来る。主の言葉。その時私はイスラエルの家、ユダの家との新しい契約を実現させる。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。彼らは私の契約にとどまらなかったので、私も彼らを顧みなかった。主の言葉。これらの日の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ仲間に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆、小さいものから大きいものまで私を知るようになるからだ。私が彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。いかがだったでしょうか。エレミア書はもともとヘブル語で書かれていますが、ヘブル書の著者はギリシャ語に翻訳された七十人訳聖書を用いています。日本語で読むと一見ほとんど違いがないように見えます。しかし、ギリシャ語の本文を細かく比較すると、ヘブル書の著者はエレミア書を引用する際に、いくつかの箇所に意図的な変更を加えていることが分かりました。そしてその変更には、それぞれ神学的な意味があり、 著者が特に伝えようとしているメッセージが込められていました。もちろん私たちは聖書全体が神の言葉であると信じています。ですからそれは単に著者の工夫というだけでなく、神様ご自身がヘブル書の著者を通して語っておられることに他なりません。研究者としては主観的な理由かもしれませんが、私は以前からこの希望に満ちたエレミア書31章の予言が特に好きでした。このヘブル書8章は新約聖書の中で最も長い旧約聖書からの直接的な引用です。それだけでなく、後でお読みしますが、ヘブル書10章はもう一回引用されています。さらに文字通りの新しい契約という表現が使われるのは旧約聖書ではこのエレミア書31章だけです。このような特殊性に強く惹かれたことが理由で、長い期間にわたって取り組む研究テーマとしてこのテキストを選びました。テキスト全体の流れを理解していただくために、お読みした箇所を A として独自に区分した図でご覧ください。意味が似通った塊にアルファベットで印をつけています。これも後でお話しする重要なところです。次に構造図の最終部分にあたる2度目の引用 A' のところをお読みします。ヘブル書10章15節から17節、聖霊もまた私たちに証ししておられます。というのも、これらの日の後に私が彼らと結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いにこれを書き記すと言った後で、私はもはや彼らの罪と不法を思い起こさないと言われるからです。ここでは引用が非常に簡潔になり、テキスト全体の結論ともいえるメッセージが凝縮されています。そして神様がヘブル書の著者を通して当時の読者だけでなく今を生きる私たちにも語っておられるということができます。では3つのポイントからメッセージをお話しします。第一に、神の新しい契約は成就した。第二に、キリストが十字架によって完成された。そして第三に、聖霊は今も語っておられるということです。まずヘブル書の背景を簡単にお話しします。ヘブル書はユダヤ教からキリストを信じる信仰へと導かれたユダヤ人クリスチャンたちに宛てて書かれた手紙の形をした説教と呼ばれる書です。著者は不明ですが、旧約聖書に精通した優れた教師あるいは説教者であったと考えられています。当時の信者たちは迫害や困難の中で信仰が揺らぎ、以前のユダヤ教へ戻ろうとする誘惑にさらされていました。そこで著者は、キリストこそ旧約の制度や祭司たちに勝る方であり、新しい契約こそが神の契約約束の成就であることを示し、信仰にとどまるよう励ましたのです。それでは第一のポイント、神の新しい契約は成就したということです。預言者エレミアは紀元前600年頃、ユダ王国が滅亡へ向かう暗い時代に神の言葉を語りました。国は罪と不従順によって神との契約を破っていましたが、そのような中で神は将来与えられる新しい契約を約束されたのです。ヘブル書の著者は、神の新しい契約は成就したということを示すために、エレミア書31章の新しい契約の予言を用いることから始めます。先ほどお見せしましたが、ヘブル書8章7節から10章18節はエレミア書31章の引用で全体が囲い込まれる構造になっています。この囲い込みの終着点がクライマックスで、図の A' のところが著者の最も伝えたかった結論です。もう一度この聖書箇所を見ながらお話しします。 ヘブル書の著者は、私たちの罪が確かに、そして永遠に許されたこと、また聖霊によって神の御心が私たちの心と思いに刻まれ、内側から神に従うものへと作り変えられるということを表現するために、エレミア書の言葉に小さいながらも印象的な変更を加えています。スライド1をご覧ください。エレミア書とヘブル書の8章と10章を並べてみました。これだけ見ても違いはよくわかりません。しかしギリシャ語の原文で見ると、ヘブル書8章では何々しないという否定の言葉が二重に使われています。これは絶対に思い出さないという意味だと思われます。さらに10章では二重の否定語とともに、思い出すという動詞が未来形に変わっています。これにはこれからも決して思い出すことはないという未来への保証のような意味が込められています。スライド2をご覧ください。先ほどと同じ箇所ですが、ヘブル書10章の方には罪の後に不法という言葉が加えられています。この言葉は律法に反する罪という意味を持っており、読者であるユダヤ人を意識した表現だと思われます。新しい契約ではもちろん律法に違反する罪も許されることを念を押す形で伝えたかったのでしょう。スライド3ご覧ください。この箇所は新しい契約においては律法は石の板ではなく人の心に書き記されることになるというとても大切な約束の言葉です。ほとんど同じなのですが、エレミア書でただ中に置きとなっているところ、ヘブル書8章では思いの中に置きとなっています。思いという言葉を使うことによって、より内面に深く刻み込まれることが強調されています。また10章では日本語ではわからないのですが、ギリシャ語本文では上にという意味の前置詞が使われており、固定されて消えないものという意味が加えられています。まるで消えることのない刻印のように、神が私たちの内側に御心を深く刻み込んでくださることを表しているのです。このようにエレミアが予言した新しい契約は、永遠の罪の許しと律法の内面化という形で成就したことを、ヘブル書の著者は引用に施した小さな変更を通して強調しています。次は新しい契約がどのように成就したかという点です。第2のポイントは、キリストが十字架によって完成されたということです。ヘブル書の著者は新しい契約が成就した根拠を明確に示しています。その鍵となるのが、先ほどお見せした構造図の中心部です。先ほどは両端の A と A' に配置された囲い込みの構造を説明しました。ここでは別の構造を示します。著者は似通った内容の文を A、B、C、B' A' というようにきれいに配置しています。すなわちこのテキストは交差配列、またはキアスムと呼ばれる構造になっています。この構造では C にあたる9章11節から14節が著者の設定した中心になります。その中心箇所をお読みします。ヘブル書9章11節から14節、しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものでない、すなわちこの被造世界のものでない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通り、また親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。親木と子牛の血や若い雌牛の灰を汚れた人に振りかけると、それが聖なるものとする働きをして体を清いものにするのなら、ましてキリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、 どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうか。新しい契約は人間が神に近づくための道ではなく、神がキリストによって私たちに近づいてくださった契約です。その根拠はキリストの十字架にあります。キリストがご自身をただ一度捧げられたことによって永遠の贖いが完成したのです。だからこそ第一ポイントで見た永遠の罪の許しと律法の内面化が現実となったのでした。完全な生贄が捧げられたからこそ完全な許しが与えられ、神は聖霊によって私たちの心と思いを新しくしてくださるのです。ではこの完成した新しい契約は今どのように私たちに届けられているでしょうか。第3のポイント、聖霊は今も語っておられますおられるということです。今回研究を振り返りながらメッセージを準備する中で最も心を動かされたのがこの点でした。実は論文を完成した時点ではこれは小さな一つの項目に過ぎず、ほとんど強調していませんでした。もう一度ヘブル書10章の引用をご覧ください。先ほどお読みした構造図の A の部分にあたるヘブル書8章の引用は、冒頭が神が言われるで始まっています。そしてその引用の大元であるエレミア書31章では、イスラエルの神万軍の主が言われるで始まっています。ところがこのヘブル書10章15節の2回目の引用では、聖霊もまた私たちに証ししておられますと書かれています。同じエレミア書の引用でありながら、証言の主体が神や主から聖霊と置き換えられているのです。著者が伝えたかったのは、エレミアの時代に語られた神の言葉が今も聖霊によって私たちに語られているということです。先ほどお読みしたヘブル書8章11節には、彼らが皆小さいものから大きいものまで私を知るようになるとあります。この知るとは、知識として知ることではなく、神を人格的に体験的に知ることです。つまり新しい契約とは、聖霊によって神との生きた交わりへと導かれることなのです。私たちは時に神様は昔は語られたが今は語られないと思ってしまうことがあります。しかし問題は神様が沈黙しておられることではなく、私たちがその声に耳を傾けていないことなのかもしれません。神様はいつも大きな出来事の中だけで語られるのではありません。エリアも風の中でもなく、地震の中でもなく、火の中でもなく、静かな細い声の中で神様と出会いました。振り返ると、先ほどお明かししたように、この数年間の私自身の導きを強く感じたのもそのように静まる時でした。研究が行き詰まって何を書けばよいのか分からなくなることもありました。しかし祈りながら御言葉に耳を傾ける中で道が開かれ、これだと確信できる平安が与えられました。最も大切なことは、私たち一人一人と神様との個人的な関係です。それこそがイエス・キリストを知るということです。神様は今も聖霊によって語っておられます。だからこそ私たちも忙しい毎日の中で少し立ち止まり、静まって御声に耳を傾けたいと願います。祈りの中で自分の思いを神様にお伝えし、静かに待つ、そのような親しい交わりを神様は何よりも喜んでくださいます。結びに入ります。今日のメッセージはとてもシンプルなものです。エレミアが予言した神の新しい契約はイエス・キリストによって成就しました。キリストは十字架においてご自身をただ一度捧げられることによってその契約を完成されました。そして聖霊は今もその恵みを私たちに証しし、私たちに語り続けておられます。 ですから私たちに必要なのは神様の前に静まることです。エレミアの時代にもヘブル書の時代にも語られた神様は今も変わることなく私たちに語りかけ、神との親しい交わりへと招いてくださっています。私たちも幼いサムエルのように、主よお語りください、しもべは聞いております、そのような心で聖霊の語りかけに耳を傾けてまいりましょう。祈ります。愛する天のお父様、今日のメッセージをありがとうございます。エレミアやヘブル書の時代に語られたように、神様は聖霊様を通して私たちに今日も語ってくださっていることを感謝します。どうぞ御前に静まり、聖霊の声を聞き、日々主と共に歩むものでありますように。すべてを感謝してイエス様の御名によってお祈りします。
主イエスキリストの御恵み、神様の無条件の愛、聖霊の交わりがあなた方と共にありますように。アーメン。ありがとうございます。鈴木さん、ありがとうございました。これで礼拝を終わります。ありがとうございました。